次は町の話題トピックスです。2023ハス日記シリーズ3、開ける口公園。夏の暑さにも負けず、開ける口公園ではベトナムハスがぐんぐん成長中。これから9月下旬まで美しい花で公園を彩ってくれます。オーガハスと比較すると花びらの数が多く、葉も大きく背丈も高くなるベトナムハス。大輪の花が力強く雄大に咲き乱れる様子は圧巻です。ぜひ一度足を運んでみてください。元気に育ってよう。7月12日田中小学校の4年生71人が環境学習の一環として佐川にコインの稚魚約200匹を放流しました。内田理法館のメンバーが準備したコイをバケツに移し、元気に育ってよの掛け声とともに成長への思いを込めて放流を行った児童たち。きれいに保たれた澄んだ川の水へ放たれたコイは勢いよく泳ぎ始めていました。活動に参加した児童は、この活動を通じて環境のことを考えていきたい、コイが元気に育つことができる環境を守っていきたいと話してくれました。周遊化による地域活性化の実現。市ではコロナ禍から反転攻勢を図り、大阪・関西万博を見据えた観光誘客に向け体制整備を進めています。その一環として地域活性化企業人制度を活用し専門人材を受入。株式会社東京トップツアーズから派遣された横手雄二さん65歳が市内周遊化に向けた仕組みを構築中です。横手さんは地域を巻き込み、これまでの取り組みをさらに発展させていきたい、インバウンドを活用した国際化に向け物落ちすることなく進んでいきましょうと笑顔で話してくれました。紀の川市さんの桃 PR。 6月29日大阪市中央卸売市場大華大阪青果で桃のプロモーションが開催されました。市場関係者に今年の桃の仕上がりを報告し、糖度と味の良さを PR しました。また7月12日関西国際空港第2ターミナルではピーチの乗客、ソウル、上海、バンコク、台湾便に桃を配布するイベントが開催され、ピーチの客室乗務員や紀の川フルーツ娘らが採れたての桃をプレゼント。会場は甘い香りに包まれ、たくさんの笑顔があふれました。市場でのプロモーションの後、競りが開始。威勢の良い呼びかけとともに桃が次々と競り落とされました。競りの様子の写真が掲載されています。太鼓体験から学ぶ伝統文化。7月4日コカワ中学校の1年生を対象にコカワシャララ部による太鼓体験が行われました。紀州三大祭りの中で最も歴史が古いと言われるコカワ祭り。体育館ではだんじり囃子を盛り立てる祭りで欠かすことができない太鼓の音色がとどろいていました。体験を終えた生徒は、初めはリズムが難しかったが慣れてくると叩けるようになって楽しかった、コカワ祭りがより身近に感じるようになりましたと、4年ぶりに開催されるコカワ祭りに向け期待で胸を膨らませていました。コカワシャララ部に所属する生徒による息の合った太鼓の演奏が行われました。体育館で太鼓の音色に聞き入っている生徒の写真が掲載されています。伝えたいこの思い、少年メッセージ2023。市内の中学生が日常生活を通して得た考えや思い、将来の夢などを作文を通して伝える、紀の川市少年メッセージ2023。1227人の応募の中から9人の作品が選ばれました。最優秀賞を受賞した岸川中学校3年中尾春音さんのメッセージを要約して紹介します。最優秀賞、捉え方と視点、岸川中3年中尾春音さん。私には最近高校を卒業した兄がいます。兄は脳に少し障害があり、読み書きがうまくできません。話すときには手紙でやり取りをすることもあります。友達に兄弟について聞かれるとうまく話を変えることもありました。障害を持つ兄のことを話すのが少し恥ずかしいと思ってしまう自分がいたからです。 私たちが当たり前にできることが兄にとっては難しく、そんな兄のことを話すと気まずくなることもあります。気まずそうにしている友達を見ると私もなぜか気まずくなり、笑ってごまかしていました。ぼーっとしている時に障害を持った兄がいることは恥ずかしいことと考える時があります。しかし考えるばかりで答えを出そうとしたことはなく、今思えば逃げていたのかなと思います。でも私は障害に対する自分の悪い考えが働くからという答えを出すことができました。見方を変えれば良いこともたくさんあります。例えばコミュニケーションが多く取れます。手紙などで会話をする兄は、手紙のやり取りで会話が続いたり、激しく運動ができない分二人だけの遊びを作ってみたりすることもできます。兄が障害に関係なくいろいろなことに挑戦し、できないことでも頑張っている姿を見るととてもかっこよくて尊敬します。そんな兄を見ていると恥ずかしいなんて気持ちは消え、とても誇らしい自慢したいくらいです。私は習い事などで少しつまずくとすぐに諦めてしまうので、頑張る兄の姿を見ていると元気をもらえるんです。障害があると理由で少しだけできることが少ない兄が、私よりも頑張って何かを成し遂げようとしていると、私も負けてられないなと感じて、少しのことで諦めようとしてしまう自分がバカバシく思います。障害を持っているから人ができて当たり前のことができないのが恥ずかしいのではなく、障害を持っていても何かを成し遂げ人一倍努力している兄がかっこいいと私の見方、視点が変わりました。障害の有無にかかわらず努力しないと変われないことを学びました。これまで兄から学ぶことがあると思いませんでした。むしろ私たちが何かを教える側だと思っていましたが、それは間違いで私が何かをしてもらっていることの方が多いです。そんな兄が大事で偉大で大好きな存在だと気づかされました。これからも兄から学ぶことがあると思います。兄が私に教えてくれたように、私も周りの人に何か教えられる存在になれたらいいなと思います。家族だからこそまだまだ付き合いが長いので、障害者の兄、かっこいい兄と一緒に出かけたりできるように私も力になり、兄に力をもらいながら、その日を楽しみにこれからも共に前に進み続けたいです。笑顔で症状を広げて持っている中尾春音さんの写真が掲載されています。他に選ばれた笑顔の可愛い8人の写真が掲載されています。写真は各学校から提供、受賞順、学校番号順、学年順です。紹介しましょう。優秀賞、ここは中3年加藤すずねさん、音楽の力。優秀賞、ここは中1年小玉恵奈さん、体験した自分にできること。内田中3年クロフォードルカさん、地球のこれから。ここは中3年田村真央さん、真の強い女性を目指して。長中2年佐野里美さん、人と話すこと。荒川中2年田中瀬奈さん、いつか巡り会えたら。岸川中1年吉田ひな子さん、コンプレックスをプラスにしてくれた友達。岸川中1年竹中環奈さん、私にとって大切な存在とは。以上、中学生の少年メッセージでした。